私たちは愛して十字架にかかり3日目に見られた主に期待していることに行きたいと思いますが、今日は動画は2つなんですけれども、1つ目は昨日の一昨日の、ヒデさん企画のゴスペルコンサートですね、のダイジェスト映像です。今月企画6月企画4月ある井上ゆかりさんが編集されました。はい、以上お願いします。
Welcome to our monthly webcast concert.
さあ感謝しよう、どんな時にも。
もう悲しみにとらわれることがないように。
委ねますあなたの恵みに。
もう言ってたろう Waiting so みなみ
道
で、私の代わりに神に捨てられて地獄に行ったんです。だからもう私たちは地獄に行かなくていいし、外れていた的がちゃんと合うようになるんですね。だからうまくいける。今日のヒデさんを見てですね、昔病気だったと思った人はいないと思うんですね。この人面白い人だな、変わった人だなと思った人もいるでしょうけどもね、教会に来るとですね、変わった人、面白い人、ちょっと変な人、ユニークな人、いろいろいます。でも多くの人はですね、以前は笑えなかった人やですね、うまくいかなかった人やね、自分はうまくいってると思ってるけど周りはそう思ってなかった人多かったんですね。でも今は本人も周りもその人がいると心が温くなったり微笑みができたりするようになります。どうしてか、的が元に戻ってピタッとはまったからです。頑張ったんでしょうか。日本人は頑張るのが大好きです。頑張れ頑張れ頑張れ、頑張ったって言うんじゃないですね。イエス・キリストが全部身代わりに的外れを引き受けたので的が元に戻ったんですね。それがジーザスクロス、イエス様の十字架でした。
Thank you very much. This song composed by pastor's son in his boyhood. Thank you very much. Memorial song for me. Thank you very much.
はい。短くコンパクトにまとまってますけど、もうちょっと3秒長くてもいいかなって言ったら作り直されたのがあって、それ第2礼拝で見ていただきますので、どっちがいいか皆さん人気投票してください言ってくださいね。はい、じゃあですね、今日はメッセージに関わることでちょっと祈ってた時に示されまして、2015年だよね、2015年の、7月26日だったっけの、礼拝でパトモスから帰ってきた木原ヨハネ、当時は、木原ヨハネ兄弟、今福牧師ですけど、が証した証の全部やると、あの時相当長い証をしてましたので、 まあ、今日のメッセージに関わるところからやってもらいます。だいたい10分ぐらいちょっとあるんですけど、長いんですけど、あえてちょっと示されたのでやります。今日のメッセージと関係してくるのでね。じゃあお願いします。
した。で、個人的なことなんですけれども、今回ですね、本当に自分自身にとっても本当にこう、まあ大学を辞めようかなとかちょうど考えてる時で、で、じゃあこれからどうしようかなとか、長崎を出ようか出まいか、あるいはどっかに今回何をしようかとか、ちょうど考えてる時で、まさに人生にとっての節目のタイミングで、まあ、パトモスに導かれたので、本当に神様、今回神様の使命を知ることができるように、メッシュを知ることができるようにと祈って、まあ、行ってきました。で、アテネからイスタンブールまでの飛行機の中がちょうど10時間ぐらいのフライトだったんですけど、その中が本当に祝福されてですね、まあ、以前から祈っていることの中の一つに、この聖書が誤りなき神の言葉であるということですね。皆さん信じられていると思うんですけども、もちろん僕も信じてました。ただこの信じてはいるけれども、なんでそうなのかよくわからないなみたいな、信じる根拠ってないよねみたいな、ずっと思ってたんですね。で、ただまあそこは信じることをしないと始まらないので、もう信じますと、だから神様、本当にそれが本当にそうだと分かるように私に教えてくださいっていう祈りをずっとしてました。で、その中でですね、飛行機で聖書、まあ、今回黙示録を書いたのはヨハネですよね。で、まあ、それで同じ名前できっと語りかけがあるというふうに期待してたんですけど、だから黙示録はパトモスで読もうということに決めてたんです。書かれた島で、で、飛行機の中で、じゃあ同じヨハネが書いたヨハネの福音書を読もうという単純な考えなんですけど、そういう安易な考えで、きっと何か示されるぞと思ってヨハネの福音書を読んでいるときに、全く語りかけも何にもない箇所でっていうのは、なんかこうただの説明文みたいな、そういう箇所を読んでるときに、自分自身も感動も何もしてないのに、気づいたら涙が出てたんですね。で、これ何かなとか思って、もう鼻水がぐちゃーって出てで、それでそこにもその時ティッシュを持ってなかったので、ウェットティッシュしかなくて、汗拭き用のですね。でも、もう仕方ないからこれで拭こうと思って顔バーって拭いて、そしたらめっちゃ顔がスーってしてみたいな。で、それでもうちょっと一旦落ち着こうと思ってトイレに行くんですね。で、また戻ってくるんです。で、また聖書読んでると、またこうブワーって涙と鼻水がもう溢れて、止まらなくなるんです。これは何だと思って、これはまさしく自分の頭じゃなくて霊が本当にこの誤りなき神の言葉、まあそれは人にとって人への愛のメッセージってよく言いますけど、まさにその愛を感じ取っているんだなって、その霊が感じてるんだなっていうことをはっきり分かったんですね。で、その中で僕はお祈りしました。本当にあなたが私の祈りを聞き届けてくださって、聖書が誤りなき神の言葉であるということを私に分かるように、体験させてくださったことをありがとうございます。そのことを受け取りますというお祈りをしました。で、その後からっていうのは、もう普段はですね、聖書を読む中でもどこに語りかけがあるかなって探すみたいな、きっと皆さんもそうじゃないかなと思うんですけど、祈ってる聞くときにもいつ神様が語ってくださるかなっていう、こう聞くような、こう探す感じなんですけど、もう読む言葉が全て語りかけになったんです。まさにここに神の言葉があるんだから、これが語りかけだみたいな、まあ、ずっと探してたイエス様が、まあ、神の言葉はキリストであるって言いますけど、ここにキリストがいるっていうことがはっきりこう分かったらですね、まあ、自分はよく聖書のことを神様の自己紹介文みたいなもんだと思ってるんですけど、まあ、出す履歴書みたいなそんな感じだと思ってるんですけど、もうここをよ読めば読むほど神様のことをより深く知ることができるって、もう全てが語りかけになったんですね。エフライムで賛美している米田博さんのあなたの愛に包まれてという賛美の歌詞の中に、荒れ果てた砂漠のような心の主イエスの御言葉が水のように染み込むという歌詞があるんですね。まさにそんな感じでした。もう本当に神の言葉が水のように染み込んできて、で、そしてその中で自分が求めていたその飯とか使命っていう今後のことに関する、そのビジョンっていうんですかね、それに関係することがはっきりこう与えられたんですね。で、ヨハネの福音書の4章ですかね、有名な御言葉ですけれども、4章の23節24節、しかし真の礼拝者たちが霊と誠によって 父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりません。今ちょっと泣かずに読めたことをですね、今感動してるんです。っていうのは、お父さんと証しした時とか、さっきの第一礼拝でももうここな、あ、まあ、ここまで行かなかったんですけど、泣きながら証したんですけど、この聖句を読んだだけでもう今本当に涙が出そうに、あ、ちょっとそんなこと言うと今泣きそうになってきましたけど、 なるほどに、まあ、それ頭じゃそんなことできないですと、本当にこれは自分でもなんで涙が出てくるのか分からない、これは本当に聖霊がそのことを求めてるんだなと感じるんですね。自分は小さい時から本当に礼拝するということ、礼拝する牧師になる、礼拝する牧師になるってずっと言い続けてきたんですね。なんで言ってきたのか分かんないです。なんで礼拝するっていうその就職語があったのか分かんないんですけど、きっと神が言わせてたんだろうなと思うんですが、今までなんとなく言ってたそのことが、この御言葉を読んだ瞬間にまた涙と鼻水ぐちょーみたいな感じで、もう本当に神を、あ、今礼拝したい、あ、もう本当に人生使って礼拝したい、そのために生きていきたいという思いがもうはっきり与えられてきました。で、求めていたことの中にずっと生きていても、死にたいとは思ったことはないですけど、その、あ、生きたいなって思うこともないみたいな、そういう毎日だったので、もうずっと本当に、あ、夜寝るときには本当に明日が待ち遠しい、あ、このことがしたいって思えるようなことが与えられるようにとずっと祈ってました。で、その中で本当にこう読んだときに、もう、あ、まさしく早く明日が来いと、早く明日が来て礼拝がしたいみたいな、まあ、というふうにこう本当にこう止まらないんですよね。今だから今日本当に日曜日が待ち遠しくて、今日っていうのを本当に今喜んでるんですけど、礼拝ができると、もう本当に礼拝がしたい、そしてそれが喜び、それが使命みたいな感じになったんですね。で、このこと本当に喜びました。で、もう一つですね、深く、全部語りかけの中でも本当に深く入ってきた御言葉の中で、ちょっと語りすぎると多分礼拝が終わるんですけど、もう一つあるんですね。で、それが6章ですかね、ヨハネの福音書6章の37節から、父が私にお与えになるものは皆私のところに来ます、そして私のところに来るものを私は決して捨てません、私が天から下ってきたのは自分の心を行うためではなく、私を使わした方の御心を行うためです。この38節のですね、自分の心を使わした方の御心を行うためですっていうのは、献身をしたことがある人なら誰だって祈ったことがあるはずの御言葉だと思うんですよ。で、自分自身 もう何度も何度もこの御言葉を祈ってきましたし、本当に私の人生を神様使ってくださいっていう思いだけはありましたけれども、この先の39節から、私を使わした方の御心は私に与えてくださった全てのものを私が一人も失うことなく一人一人を終わりの日によみがえらせることです。事実、私の父の御心はこう見て信じる者が皆永遠の命を持つことです。私はその人たちを一人一人終わりの日によみがえらせます。この御言葉を読んでもう本当に、涙と鼻水が止まらなくなる、鼻水のセットだったんですけど、もう本当に止まらなくなったんですよね。でもウェットティッシュしかないからもう鼻がスースーするしみたいな、もう感じだったんですけど、今まで、本当にそれこそ中学生とか高校生とかの時に、教会と学校とか、まあ、いわゆる、教会と世の中では別々の自分として生きてきて、で、出会う友達たくさんいましたけど、まあ、本当に世の中人と変わらないように友達は友達として、教会では教会として生きてきました、で、そこに疑問を持ち、まあ、そうはしないようにして生きていこうと思って大学に入ってちょっといろいろ苦労してきたんですけど、ただその中で自分の中の考えとして、いろんな出会いの中で神様が与えてくださる特別な一人一人が自分を通して救われることが御心なんだろうなっていうような意識がどっかにあったんですよね。でもそうじゃなくて、そのまま、まあ、もう一回読みますけど、私を使わした方の御心は私に与えてくださった全てのものを私が一人も失うことなく一人も失うことなく一人一人を終わりの日によみがえらせることです。福音宣教ということに関して、今まで、この礼拝するということはもう小さい時から本当に礼拝する牧師になるって言ってきて、こう思いがあったんですけど、誰かに が救われてほしいとかもちろん思ってますけども、いざこう伝えるってなるとなんかこういまいち踏み切れなかったり、なんかこう強い願いまでいかなかったんですよね。まあ英語じゃディザイアって言うんですか。あのに願いにはなっても強い願いにはならない。みんな救われてほしいけど救われればいいなみたいな中途半端な気持ちだったんですけど、まさしく自分を、まあここでのその私に与えてくださった全てのものという表現はちょっとニュアンスが違うと思うんですけど、ここを読んだ時の私にとってその語りかけというか受け取ったのは、本当に出会う全ての人が、今まで出会ってきた人も一人も例外なく、まさしく自分を通して神が救おうとしてるってことが御心なんだということがはっきりもう分かって しまったと言いますか。そしてそれが本当にそうなってほしい、救われてほしいって思ったんですね。で、自分は21歳ですけど、21年間そう思うことはできなかったですけど、思うことができたんですね。まあ、御霊によらないとそう思うこともできないですけど、これが本当に人生が変えられたって言いますか。そう思います。まだまだ本当に話し足りないことがあります。ここまで話しても半分いったかわからないぐらいです。それぐらいに読む言葉が本当に全て語りかけだったんですね。黙示録の中で、いろんなことが起こりますよね。で、白馬の乗って来られる方っていうのは一つのと、まあ、言われてますね。で、聖なる都エルサレムが下ってくる時も、何が起こる時にも必ず捧げられているのは、まず先に礼拝と賛美が捧げられて、それから神が働くという絶対の順序があります。長崎の小さな教会から リバイバルが起こるという予言で、父と母の肉にある父と母の ここでの働きが始まって、今リバイバルが始まったって、リバイバルが起こったって5月20日に言われました。どこから始まるかって言われたら、長崎の小さな教会から始まります。その中で私たちがただ普通に何もしなくても、これは約束だから必ず成就すると思うんですよ。ただ何もただ普通にやってるだけだったら、普通の常識で考えて、普通のクリスチャンが普通に世の中とうまくやって、まあそれは世の中とうまくやることはいいことですけど、それなりのクリスチャンがたくさん与えられていくんだろうなと思うんですよね。でもそれが霊と誠を持って礼拝する真実の礼拝者が起こされています。今がその時です、今がその時です、語られている中で、この長崎教会で真実の礼拝者によるリバイバル、真実の礼拝者が爆発していくリバイバル、そうなるかどうかというのは、私たちがこの神様の働きが起こるときに、まずその礼拝を捧げるかどうかだと思ったですね。結局いろんな人にその御言葉を通して救われてほしいという願いが与えられてきて、じゃあ今すべきことは何なのか、自分が考えて誰かに福音を伝えるよりも神に働いてもらった方がはっきり言って早い。だったら今自分がすることは、今長崎教会がすることは、まさしく真実な礼拝なんだなということをはっきり私は語られましたので、皆さんもこうしてと分かち合う 会いたいというふうに思いました。まあ、それ以外、それがそのまあチーム全体のことと私個人のこの2つのことが大きな今回のチームの中での語りかけだったんですけど、それ以外にも話し足りないこと、小さな山のようにあります。ぜひ個人的に話を聞いてくれればというふうに思います。終わりたいと思います。愛する天皇様、感謝いたします。この証の時はありがとうございます。のぞ続く礼拝をあなたが祝福し豊かに導いてください。イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。お願いします。
はい、ありがとうございました。マスク取らせていただきます。まあ、この時彼は聖霊満たされたんですね。そして、いろんなことがあって牧師になって半年前、引きこもったんですね。で今また東京行っております。一度聖霊満たされてもそれで一生いけるかってそうじゃないんですね。使徒行伝を読むと、使徒行伝2章で聖霊に臨まれて弟子たちは本当に変わるんですけど、何度も再び満たしてくださいと祈ってるんです。一度満たされたからもう大丈夫なんて思わないでください。で今日のところに行きますが、3節でイエス様は復活されまして、十字架でなど復活、イエスは苦しみを受けた後、これ十字架です。十字架の後に40日の間復活されて、彼ら弟子たちに現れて神の国のことを語り、そして数多くの確かな証拠を持って、主立と不思議ですね、奇跡ですね、ご自分が生きていることを人たちに示された。本当に復活して生きてるんですよ、ね、まあ、復活の体です、ね、私たちも言われてもらう復活の体を持って言われたわけですね。で今日のところですけども、4節で、彼らと一緒にいるときにイエス様は彼らにこう命じられた。これは命令です。ですから、まあ遺言ですけど命令ですね。でエルサレムを離れないで私から聞いた血の約束を待ちなさい。エルサレムから離れちゃいけないよって、そこにいて父から神様から父なる神様から受けた約束を待ちなさい。具体的にはどういうことだったら、ヨハネは水でバプテスマを授けたが、悔い改めのバプテスマですね、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからだって言われたんです。でイエス様が弟子たちに命じられたことは、エルサレムと留まって約束を待つということですけども、もう一つは大宣教命令だったんです。全世界に出て生きてくられたものを全てに福音を待ちたいよと、あらゆる国に行って、福音を伝えて、そしてバプテスマを与え弟子としなさいということだったんです。でもそれをするためには、まずエルサレムで父の約束を待ち望んで聖霊のバプテスマを受けなさいって言ったんですね。それを受けたらそれができる。実際にはその後に7節見たら分かるように、7節見たら分かるように、いつとかどんな時とかいうことはあなた方はしなくてもいいです。それは父がご自分の権を持ってお納めになっています。その後ですね、8節しかし聖霊があなた方に臨まれる時、これは聖霊のバプテスマですね。まさにこのあなた方は力を受ける、 神の力、聖霊の力を、そしてエルサレムであるとサマリアの伝道及び地の果てにまで私の証人となりますと。だから本当に怯えていた弟子たちが聖霊を受けて聖霊満たされたら、ユダヤとエルサレム、ユダヤとサマリアの伝道及び地の果てまで証人となる、証人になると。いつもよりこの証人という言葉は殉教者と訳する言葉だから、命がけで伝えるものになりますよと、ね、ユダヤ人殺されることを恐れて隠れていた弟子たちが、もう命がけで全世界に行って福音の別であるものになりますよと、全く変えられますよということを言ったんですね。しかもその聖霊のバプテスマって結果的には賜物の現れを与え、知る人主義を伴うことになったわけですよね。で鍵は聖霊のバプテスマなんです。でバプテスマって言葉はバプテドって動詞から来てる名詞なんですけども、つまり浸す、これ浸すってことだね。まあ、心霊ってよく言われますと浸すね、浸すってことだ、ね、水がいつもあるように言いますように、水がコップにある、まあ、これは 9.5割ぐらいですけども、溢れるっていうのはもう溢れてこぼれてるんですね。これ満たすんだけど、そういうことじゃないんです。浸すっていうのは、水が入ったこうなんかこう大きな入れ物にコップを突っ込んだら水浸しですね。そう思ってください。漬物を作るの前のはですね、デボラ・オーチ牧師なんですね、司会してね、今日は格好を決めてますけれども、デボラ・オーチ牧師はですね、主婦するとすごいんですね。家庭農園とかですね、漬物をつけるプロフェッショナルであります、ね、で浸すんでバーッとね、ガーッとね、押さえつけてガーッと浸すとよく染みるんで、おいしいものができる。でバプテスマっていうのは浸すんですよ。聖霊にもうガーッとびちゃびちゃにして、もう聖書を読んだら勝手に涙が出てきて、もう気がついた証しをしてしまうぞろえなくなるぐらい聖霊に浸されるのが聖霊のバプテスマ。それを弟子たちはペンテコステで受けた。今度の日曜日はその日ですけどね。で私たちはすでに イエス様を信じて聖霊を受けてるんです。で、多くの方が一度は聖霊に満たされたことがあると思います、バプテスマはね。でも今じゃ満たされてるかどうかは危ないですね。何度も満たされる必要があるんです。聖霊はすでに与えられてるんです。だから弟子たちは根本的に違います。もうすでに聖霊を与えられてるから。しかし聖霊に与えられてることは、まあ、これぐらいでも結構多いですよね。ちょっと今は水飲む力があんまないからちょっとしか飲みませんけど、ある方はコップに水が半分、3分の1かろうじて入ってるいやいや、そんなことはない、十分満たされてます、いっぱい。そうでしょう。でも浸してください。水槽にコップを突っ込んでびしゃびしゃにしてください。そしたらさっきの証しに出てきます。聖書を読んだら言葉なんか探さなくていい。もう説明文読んだだけでも涙が出てくる。これ全てが語りかけになってくる。見る人見る人にイエス様を伝えたく立ってくる。私は大学生の時それがありました。東京の山手線は乗らなかった、私は中央線でしたけど、中央線とか東大線、早稲田から来るのに東大線なんですね。だからそういうのに乗ってくる時に、まあ、私が乗る時間帯はラッシュじゃなかったんで、ラッシュは避けてましたから、まあ、それなりに人はいるんです。それでも東京は人はいるんです、ね、それなりに結構人はいるんです、ラッシュじゃないだけで。でこうね、見てたらね、一体何人使われてるのかと思うとね、だからたまらなくなってね、叫びたくなるんですけどね、そういうわけにいかないからね、窓の外を見るんです。そしたら窓の外を見たらね、家だらけブワーってね、ビルってよりも家が多かったね、私の中央線でね。でそれで一体何人使われてるんだろうと、また涙あふれてきてね、これはね、作り出せるもんじゃないんです。魂に対する鍵ってのは精霊から来るんです。そして御言葉に対しても、どうしたら聖のバプテスマが来るかって、まあ今礼拝って言ってましたけど、3つ言いますね。1つはね、弟子たちは何をしたかって、祈り待ち望んだんです。祈っていたんですね、精霊満たされるように。それが何か分かってなかったの、彼らは。まだこの時は聖のバプテスマは何を意味するか分かってなかったけど、主が言った約束だから、それを待ち望んで祈ってたんです。私たちはある程度、ね、体験してるかもしれませんけど、もう一度ああいうふうに精霊満たされて、まだそれが体験ない方は求めてください、本当に。で、求めなさい、そうすれば与えられます。マタイとルカにあるけど、ルカの方の求めなさいは、ルカってのは使徒行伝 の、まあ、ルカと使徒行伝はつながってるんですけども、ルカの11章の方の求めなさい、そうすれば与えられますの方は、ルカの11章読んでいくと、すみませんね、ルカの11章の119番で、9節に求めなさい、そうすれば与えられますがあって、それからずっとお話があって、最後に13節でね、してみるとあなた方も悪いものではあっても、自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすれば、なおのこと、天の父が求める人たちに、どうして聖霊をくださないことがありましょうと書いてあるんですよ。何を求めてもいいんですよ。どうぞ、私だったらチョコレート。ね、それからこの前マンゴーをね、北九州でもらったんですが、美味しかったですね。まあ何でもいいですよ、求めて。どうしても食べるものに、私はね、着るものなんか求めない。あ、今靴を求めてますね、上等な靴ね。年を取ったら、若い時はどんな靴でもいいんです。履けりゃそれでいい、1000円で十分、980円とか580円で十分。今はそういうわけにいかない。贅沢ではなくて、体を守るためにはいい靴を履かないと、膝がやられてもう働きできなくなります。いい靴が欲しいんです、本当に。いい靴ってのは高ければいいってことじゃなくて、本当にこう足の裏が守られる、膝に応えない、いい靴。若い時分かんなかったけどね、年を取るとね、靴が違うって分かったんですよ。靴によって靴になるか靴にならないか分かるんです、ね。いや年を取ると分かってくるんですね。で、まあ話を戻りますけども、何かというと、何の話したんだっけ、聖霊のバプテスマを受けるんだけどね、祈る時に聖霊のバプテスマを受ける。一つはね、でこの時求めなさいの時に、最後は何かって言ったら、聖霊をくださいのでありましょうかって言ってるんですよ。だから求めることの究極は聖霊なのです。いや、元は実は究極の原点が聖霊なのです。聖霊に満たされれば、そこに全てがあるんです。だから聖霊を求めるんですよね。で、弟子たちは本当に自分たちが力のことがあって、大宣教命令を与えられて嬉しかった。主は裏切った弟子たちを見捨てなかった。 本当に大事な使命を与えてくれた、相変わらず弟子として選んでくれている、でもその力が自分にはないということを本当に知ったんです。繰り返しましょう。殉教生涯と語られたように、彼らは絶望したんです。絶望してます？まだ自分のどっかに力があると思ってませんか？頑張らなくちゃと思ってませんか？日本人は頑張るの大好きだから。いや、もうどうしようもないんです。宣教に関しては、愛する心さえ聖霊が来なければ私の地はないってことを知ってますか？愛する人くれた人は愛する人なんて誰でもできますよ。いや、愛してる人に福音宣教してぶつかってごらんなさい、もうどうでもいいやとかね、もういいやってなりませんか？なってない人まだ本気でやってないでしょ。聖霊が来た時はそうはない。あの 前川清さんじゃなくて前川忠さんみたいにね、三浦綾子さんの導いたね、自分の体を石で打ったでしょ。それで三浦綾子さんは感動して救われたんですよね。あれはでもね、あの人が立派だったんじゃない。そう読む人は神が分かってないんです。あれ本当に自分に愛がなくて、こう力がないってことに気づいて、もうそんな自分はどうしようもないって言った時に膨られたんですよ。聖霊が来なければそんな愛って生まれないんですね。今はね、聖霊が鍵なんです。で、どういう求める弟子たちは本当にもう自分に絶望してて、大宣教もらいたいと嬉しい、使命があることは嬉しい、今でもなく嬉しい、だけど全く自分の力がないからって言って祈ってたんですよ。それしかなかった。祈り専念したってかっこいいけどね、使徒行伝はそんなかっこいいみたいに、それしかなかった。だから祈ってたら来たんですよ。まず一つは本当に神に求めるかです。これね。で、二つ目はね、御言葉なんです。神の言葉に満たされるとき、聖に満たされるんです。面白いですね。さっきヨハネ、まあ、この頃はヨハネ君ね、今はヨハネ牧師ですけど、が聖書を読んでて、本当に神の言葉だって信じたけど、それをはっきり分からせてほしいと思って読んでたら、ヨハネ牧師読んだら、説明文のところで涙が出てきた。で、なんで分からなかった。これ、霊が感動してるなと思ったら、冷静だったわけですよ。でも、読み続けていくうちに神に触れられて、今度はもう本当にこう、魂に対する欲求まで起こってきた。ね、礼拝したいとは昔から思ってたけど、その魂に対するあれは そんななかったわけですよね。正直だと思います。ところが溢れてきた、これ聖霊が来たんですよね。どうして？聖書に触れたからです。神の言葉はあなたの頭が理解しても理解しなくても、あなたの心が感動してもしなくても、神の言葉は霊の食べ物なのです。神の言葉を読まないであなたの霊は強まりません。残念ながら日本のテレビは心に感動を与えてくれるでしょう。素敵なドラマは、ドキュメンタリーは心を感動してくださるでしょう。霊の糧にはなりません。世の歌は感動して心を触れるでしょう。でも霊の糧にはなりません。私たちの霊を満たし、霊を強め、魂に対する渇きを与えるのは神の言葉なんです。神の言葉に触れるとき、魂に対する渇き、神の言葉に触れるとき、私たちの霊は満たされて、魂はほっとけなくなるんです。神の言葉が私たちを聖霊で満たしてくれるんです。ジャック・ヘフォードが聖霊満たされる一番の近道は、御言葉に満たされることだって言ったんですよ。私、なるほどなと思ったんです。私は御言葉大好きだったんです。いつもギデオンの聖書をポケットに突っ込んで、暇があったら読んでました。アルバイト、大学生の頃アルバイトしてる時も、それから電車乗ってる時もトイレ行っても読んでました、座りながら。あの頃だから内側から魂に対する渇きがどんどん出てくるんですね。分かります。今になって御言葉に触れてたんです。神の言葉が好きで好きでたまらなかったんです。でね、神の言葉を何か知らないけど読まなくなるんですね。スマホばっかり見てませんか？スマホ見るなと言いませんよ。21世紀の武器だから。スマホ見てる時間と御言葉読んでる時間とどっちが多いんですか？スマホに御言葉入れとけばいいんです。でスマホで御言葉読めばいいですからね。いくらでも読めるから。私はできないんだけど、今のはね、今の子は全部それで線引いたりね、しおり入れたりできるんで、今のはね、iPad でも iPhone でも本当はね、私使いこなせないからできないけど、ね、でなかなか21世紀に背負えない人は紙の本でいいじゃないですか。スマホ見るなんて言いませんよ。どんどん見てください。しかし御言葉よりそれが2倍どころか5倍か10倍多かったりしませんか？ それで同時性に満たされるんですか。満たされっこありません。世の考えと世の思いと世の考えと世の意見が溢れてくるんです。どこに言葉が入れるんですか。私はテレビは持たなかったんです。でもいろんな家族の圧迫によってテレビ持たされたんです。私テレビ好きなんです。テレビ時代なんです。パウロ牧師は映画世代、パウロ牧師は同世代認めるでしょ、ね、映画入ってきてみんな映画好きだった。私はテレビ世代なんです。だからテレビあったらつけちゃうんで見るんです。消せばいいなんて言われても困るんです。今の若い子たちはテレビではありません。もうインターネット世代です。 YouTube とかそういうの見るでしょ。違うんです。でも私テレビ世代、テレビがあったら困るんです。それはあなたの問題って言われても、だから私はテレビ持たなかったんです。どうしたか。だからあの私はテレビ持たかなかった頃の歌謡曲も何も知りません。わからない。しかしあの頃私は魂に対する絵描きと神に対する絵描きがあったんです。テレビは来てしまって、他の子はいいでしょうけど、私はテレビを見るから聖書を見なくなってしまいました。今でも私はテレビは処分したい。テレビは歩いていませんよ。テレビ全然興味ない人どうぞ持っててください。私は弱いからいらないって言ったんです。それがあったらダメだから。人が違います。ある方は別のものです。もし神の言葉よりも求めてしまうなら、それは捨てた方がいい。偶像だ。あなたにとって、今テレビのこと言いましたね。あなたにとってテレビは別に偶像ではないなら持ってて全然構いません。でも私は危ない。みんな人によって違うんですよ。御言葉よりもそっちに行ってしまうならやめた方がいい。御言葉で、3つ目はね、教会なんです。一番最初ペンテコステの時、弟子たちは集まって乗ってた、あれは教会なんです。教会って言葉が出てくるのは使徒行伝5章からですけど もう実はあそこに来た。弟子たちが集まってるところにイエス様がやってきて、シャロームと言って復活された弟子たち、イエス様は。そしてその弟子たちを集めたところ、そこで大宣言を語り、そして祈ってた弟子たちが祈ったところに聖霊は臨んだんです。一人で祈ってる時じゃない。もちろん今は一人で祈ってても聖霊来ます。まあ、ヨハネはあれですね、あの飛行機の中で一人で臨んだから。だけどあれはチームで行った派遣、教会の派遣なんですよ。教会なんですよ。プロテスタントはね、特に日本はね、アメリカから入ってきたプロテスタントは個人主義が強すぎるんですよ。でもね、教会なんですよ。教会に来てるだけで、キリストが満ちてるから、よく眠っていても使わされたなんて言いますけど、教会に来てるだけで、それだけで精に満たせることってしばしばあるんです。教会にとどまることがない。だからサタンは教会から引き離す。聖書の言葉から引き離す。そして祈りの場から引き離す。私たちはね、祈るときに聖霊に臨まれる。そして御言葉に触れるときに聖霊に臨まれる。そして教会に留まるときに聖霊に臨まれる。エルサレムに留まってて、これ教会ですよ、エルサレム教会。そこに留まって約束を待て。で、彼らは祈っていた。そしたら臨まれたんですよね。私たちは御言葉に触れ、そして聖霊祈って教会になれば、そこで御霊に満たされるんですね。で、御霊に満たされるとね、なんね、魂に対する会が起こってくるんです。どういうのはね、ペンテコステの時、彼らは聖霊の前で全く変わったん。それはまた来週話しますけど、力を受けて変わったん。作り変えられたん。内側が作り変えられたん。身がついたんです。身がついたんです。身がついたんです。あなたの人生身がついてますか？クリスチャンって身がつくのが当たり前なんです。特別でも何でもありません。身がつくに決まってるんです。イエス様は死にて、イエス様は一緒にいるんだから。私たちは身がつきませんよ。でもイエス様はいるんだから、イエス様は身がつくに決まってるんです。身をつくために召されたんだから、鍵は聖霊様に働いてもらうことです。あなたが働いたら、 あなたって知らないの、私が働いたらつまずきを与える。聖霊が働いたら私を通してあふれるほど人が救われる。私が働いたらつまずきを与える。どれだけの人がつまずいて去っていったか、私が働いたからです。でも聖霊が働いたら身がどんどんついていくんです。お互いに、 あの人があの人がなんて言わないでください。そんなこと言うからせっかくその人は聖霊が与えてるのに、その人は記者に高ぶって実がつかなくなるんです。聖霊が働くと実がつくんですよ。初代教会はそうだったんですよ。だから実がついていったんですよ。だからね、実がつく働きをしましょう。これからリバイバルが始まってるので、霊的にはこれから見える現実の世界が始まっていきます。2015年の5月20日に言われたんだね、リバイバル始まったってね。そしたらもうそれから7年、7ですよ、7の次は12。今年はポイントの時ですね。7年、それで次は12ですけども、ポイントの時ね、楽しみにしたいですね。ある時突然2倍になったって言葉をこの前言われましたからね。私毎週礼拝楽しみにしてるんだけどね、今日の第一礼拝は減っていたしかし増えます。もう霊的にはパクさんです、溢れております頑張りなんて言いませんからね、主に期待しましょう。そして霊と誠を持って礼拝して聖霊満たしてあげましょう。神様の恵みによって、そしたら私と主が働かれます、もう絶望してるでしょ、してないですか。私は自分に絶望しております。悲しいぐらいどうしようもありません。自分の子供さえ自分の教会には来ません。来てもみんな来なくなります。来たいと思った子さえ来なくなりました。そんなもんです。私は私の助けをするよりも神の使命に生きる方がいいと妻に思われてます。そう思って当然です。妻が悪いんではありません。そんなもんです。私はこれは卑下しているんじゃなくて客観的事実です。しかし本当に絶望したら神のところに行ったら、私は知ってるんです、聖霊が来るって。今いますよ、知ってるのはそういうことじゃなくて、バブテスマが来るって言うんですよ。水浸しの中に飛び込むように聖霊の意味出されて浸しきったら神が働かれる。人はほっといてもやってくる、溢れてくる。聖霊があるところに人は集まってくるから。聖霊には愛がある、聖霊には力がある、聖霊には奇跡がある。この方に満たされたら教会は変わるんです。聖霊に愛があるからです。そしてその鍵はもう一回言いますよ、教会にしっかりとどまって教会とともに祈り、神の言葉に触れ続けるんです。御言葉に満たされたら聖霊満たされる、祈っていたら聖霊満たされる、しっかり教会にとどまったら聖霊満たされる。そしたら神の働きが起こる、溢れるほど実がつき始める。でも人間って罪人で、自分で何とかしようと思ってしまうの。でも自分で何ともできないと本当に分かったら、弟子たちはそれをとことん教えられた。イエス様を裏切ったんです。本当に愛していたのに、命懸けてついていきたいと思ってたのに、一番大事な時に裸になって逃げたり、嘘をついたり、さーっといなくなったり、みんな裏切ったんです。その自分と向き合わされたんです。自分はどうしようもないってとことん神の前にも人の前にも明らかになったんです。もう逃げれなかったんです。本当によかった、隠せなくて。罪を認めたら追えなくなって、どうしようもなさを認めたら追えなくなってよかった。弟子たちはだから神のところに行くしかなかったんです。ある方はそんな自分と向き合ってない、指摘されたらカチンとくる、カチンと振るほど立派なんですか。人と比べてるからカチンと来れるんでしょう。神の前に出てごらんなさい。あなたも私もどうしようもない罪人です。救いようがない罪人です。十字架以外の一体どこに救いがある、そう思ってますか。そう思ってないならどうぞ頑張ってください。本当に向き合ってください、自分と。人
と比べたら愛があるでしょう。ああ、どうぞ頑張って。神の前に出てごらんなさい。神が求めてる愛がどこにあなたのうちにありますか。こんなものないって。聖霊が働かない限り私の近くから愛は溢れません。でも聖霊が来たら私を通して神の愛が溢れ出すんですよ。リバイバルってのはね、 99% 神で人が 1% じゃないんです。 100% 神が働かれるんです。完全に明け渡した人を通して神が溢れてくれたって、満たしてくださって神が働くんです。ああ私はダメだって落ち込んでる人、落ち込んでるってことはまだ自分に期待してるんでしょう。何言ってんですか。それがあなたですよ。なぜ認めないんですか。落ち込むのは自分に期待してるからでしょう。何言ってんですか。大事だからはっきり言いますけどね、どうしようもない罪人なんですよ、あなたは。私も認めてくださいよ。言われたらそうですよって、ああ本当にダメだなって、もう神様あなたしかいませんよって、それだけじゃないですか。主なしにはどうしようもないんですよ。 100% 弟子たちはそこに立たされました。だからペンテコステがあったんです。今私は聖霊もおられます。弟子たちは根本的に違います。でも聖霊に満たされてるか、バウテドをされてるかはまた別問題です。神は愛と憐れみにした方で、あなたは 50% だったけど 50% 満たしてくださって、あとは 50% あなたが頑張るのを認めてくださるでしょう。でもそういう私しか起こりません。リバイバルは 100% 明け渡した投資と投資たちを通してやってくるんです。お互いね、どうしようもない罪であることを本気になって認めましょう。だってそれが本当なんだから。落ち込む暇があったら神に求めましょう。これが私です。どうぞ聖霊様来てください。あなた以外に救いがありません。あなたがいないと愛なんて出てこないんですって。でもあなたがいたら私は自分でも驚くほど感動するほど愛の人になって、私の手なんて汚いだけの手ですって。だけど神が働かれたらこの手を通して癒しや奇跡が起こるんですって。聖霊来たら信じきれますよ。そういう神の働きを担っていきたいですよね。で主はそれをなさろうとされてるんです。で一度満たされてもまた世の中に選挙に出ていくと世とぶつかってまみれちゃうんです。また教会に来て満たされてるんです、ね、ヨハネ君は今また再び満たされるところに行ってるんでしょうね。それをね、ぜひね、覚えてほしいと思います。お祈りします。天の様、いよいよペンテコステを来週迎えますが、その前に弟子たちに言われた言葉を通して今日学びました。第一礼拝でのあなたのメッセージを感謝いたします。私たちが本当の自分と向き合って落ち込むというよりもそれを認めて、逆にそれゆえ十字架にそして復活された主に期待して、まさに聖霊にバブテドをされて浸されて、あのペンテコステに起こった同じ技をこの教会を通して、私を通して表してください。一人を通して100万人全然無理じゃありません。聖霊が来てくだされば当然起こります。その恵みに預からせてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤ。仰ぎ恋願わくば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。お知らせをお願いいたします。